こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。動画で学ぶ線化内視鏡検査 VE スコア評価と活用法は、耳鼻咽喉科医であり、標頭スコアの開発者でもある標頭聖久が、線化障害診療における線化内視鏡検査 VE の実践を整理した医療専門書である。対象は VE を実施する医師に限られず、歯科医師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、看護師、管理栄養士など食支援とデリハビリテーションに関わる多職種を想定している。内容は解剖悪化整理から診療の流れ、検査手技、所見の評価、典型例、検査の限界、結果に基づく対応までを一続きの臨床過程として扱う点に特徴がある。中心となるのは観察所見を4項目4段階で整理する報道スコアである。さらに QR コードから閲覧できるウェブ動画を組み合わせ、静止画や文章だけでは把握しにくい運動、残留、反射、検査時の変化を具体的に学べる構成となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に VE を観察から診療判断へつなぐ一連のワークフロー。本書の重要な視点は、 BE を単発の画像検査や所見の記録作業として終わらせず、冷下障害診療の意思決定に結びつけることである。まず問診、全身認知、身体機能の確認、口腔咽頭口頭の観察、簡易検査などを踏まえ、必要に応じて VE や線化造影検査を位置付ける。その上で VE 中に得た情報を経口摂取の安全性、食経、姿勢栄化方法、訓練内容、補助栄養の用費、外科的治療の検討へ接続する流れが示される。舌下障害は咽頭口頭の局所機能だけで決まるわけではない。意識、呼吸状態、血相力、口腔衛生、栄養状態、介助の可否なども実際の接触上面の安全性を左右する。本書はスコアを有用な共通言語として扱いつつ、数値のみで経口摂取の可否を機械的に決めない姿勢を保つ。検査助言を患者全体の条件と統合して読むことが VE を実用的な評価にするという立場である。次に、標頭スコアが可視化する4つの評価軸と再現性、平頭スコアは、BE 所見を4つの軸で0、3点に段階化する評価法である。評価対象は構図蓋や離状間膜などの唾液貯留、専門閉鎖反射、赤反射の磁気性、錯過反射の磁気性、着色水、錯過後の咽頭クリアランスである。前2者を含む評価によって、触解を送り込む運動だけではなく、分泌物を処理する能力や口頭感覚、防御反応も視野に入れられる。例えば残留が少なくても反射が弱ければ気道防御の問題が残り、反射が生じても残留が多ければ成果後の流入リスクを検討しなければならない。4項目を分ける意義は、装填だけでは見えにくい障害の方を把握できることにある。また同じ患者を形而的に評価する際、あるいは複数の評価者職種で情報を共有する際にも、観察の焦点を揃えやすい。本書は各段階の具体的所見を動画で確認できるようにし、採点の背景にある視覚的判断を学べるよう設計している。さらに、動画教材で理解する動的所見と検査手技の実際、VE では唾液や着色水の貯留、線化反射までの流入、線化後残留、赤反射、声帯や卑劣部の運動など、時間的に変化する現象を読む必要がある。このため、文章上の定義を理解するだけでは、実際の検査画像を前にした判断へ移行しにくい。本書がウェブ動画を組み込む意義は、異常所見の程度、観察すべき位置、経過前後で比較すべき変化を反復して確認できる点にある。加えて、検査機器、検査職、警備的な内視鏡挿入、観察の順序といった手際面も扱われる。検査の安全性と情報量は、機器を挿入できるかだけでなく、患者の姿勢、検査中の全身状態への注意、食物の量、粘度の設定、必要時の吸引準備などに依存する。動画は手技をそのまま代替するものではないが、検査者がどの現象を確認し、どのような所見を記録すべきかを具体化する。初学者には正常と異常の対象を、経験者には評価基準の再確認を提供する教材的な価値がある。そして、BE の限界を明示し、VF との補完関係を保つ。本書は VE の有用性を強調する。検査で見える範囲と見えにくい範囲を区別する。BE は咽頭口頭の粘膜、器質的病変、唾液や食物周辺の運動、感覚反射などの観察に優れる。放射線被曝がなく、内視鏡機器を持ち込める環境では、ベッドサイズや在宅での評価も可能であり、実際に食べることを検討している食品を用いやすい。しかし、口腔準備器、口腔器の詳細や食道器の評価には限界があり、栄化の瞬間には咽頭収縮に伴うホワイトアウトが生じるため、その最中を直接観察できない。したがって、円画造影検査 ABF が持つ触解位相の連続的な透視評価とは優劣ではなく役割の違いがある。本書のピットホールの章は、VE 所見だけで過度に断定する危険を抑え、追加評価が必要な状況を考える基盤となる。検査法の限界を理解することは、所見の見落としを防ぎ、患者に適した検査選択を行うための条件である。 最後に評価結果を食支援、リハビリテーション、手術選択へ活用する本書の終章が扱うのは、BE で確認した障害像に対して何を行うかである。選果障害への対応は単に食べられる、食べられないと判定する作業ではない。食形態や一口量の調整、姿勢の変更を複数回かや交互悪化といった代償法、呼吸ケア、直接関節訓練、栄養経路の検討などを組み合わせ、誤来リスクと経口摂取の利益を個別に調整する必要がある。VE は、こうした介入を行った際に残留や流入がどう変わるかをその場で確かめられるため、実行可能な食支援を設計する材料になる。また、重度の機能障害や反復する誤嚥性肺炎などでは、内科機能改善手術や誤嚥防止手術が検討対象となることもある。本書は、リハビリテーションと外科的治療を同じ診療連鎖の中に置き、検査結果を治療方針へ翻訳する視点を示す。多職種が共通の所見を共有できれば、食事介助、訓練、栄養管理の方針にも一貫性を持たせやすい。結論として、本書は VE をこれから学ぶ耳鼻咽喉科医、摂食専科障害を扱う医師、そして検査結果を食事、訓練、栄養支援へ反映する言語聴覚士、歯科医師、看護師、リハビリテーション職、管理栄養士に適した実践書である。内視鏡画像を見ても何を根拠に重症度を判断すべきか曖昧になりやすい読者にとって、標頭スコアという明確な観察枠組みは有用である。唾液貯留反射、線下反射、咽頭クリアランスを切り分けることで、単なる誤嚥の有無を超えて障害の構造を整理できる。類書との差別化は、スコアの開発者自身が検査手順、評価の具体例、代表症例、落とし穴、対応までを一冊に統合し、QR コード経由の動画で動的所見を確認できる点にある。VE の強みだけでなく、ホワイトアウトや観察範囲の制約、VF との補完関係にも触れているため、検査結果を過信しない臨床判断にも役立つ。数値化、視覚的学習、多職種連携を結びつけ、評価を患者ごとの食支援へ変換するための基礎資料として位置づけられる。ご支援いただける場合は評頭成功。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。